ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券投資銀行本部コーポレートファイナンス部、公開引き受け部に所属されていらっしゃいます星野花さんとともにお送りいたします。星野さん、番組初登場です。スタジオにお越しいただきました。星野さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今回星野さんには企業の情報開示についてというテーマでここからお話を伺ってまいりますが、まず星野さんの普段のお仕事について伺えますか。
はい、私はですね、普段 J アドバイザーとして東京プロマーケットに上場する企業の上場支援ですとか、はい、上場後のですね、情報開示などの上場維持に関する業務を行っております。
はい、そうなんですね。今回のテーマ、企業の情報開示、まさに星野さんの普段のお仕事の一環ということなんですね。
はい、そうです。そうなんです。上場企業というところですと、金融商品取引法ですとか、はい、会社法といった法律に基づく開示が義務付けられております。
はい、
でこのうち金融商品取引法に基づく法定開示では、財務内容や事業営業の概要を記した有価証券報告書などを財務局に提出することが義務付けられております。その内容は金融庁のウェブサイトエディネットで誰でも見ることができます。
はい、
その他にも株価に影響を与える経営上の重要な情報を企業自身のホームページですとか、日本取引所の適時開示情報サービス TD ネットなどで開示しなければいけないことになっております。
今お話のあった TD ネット、私も、常に見ておりますが、リスナーの皆様も日々利用されているのではないかと思いますけれども、開示する情報の種類などは星野さん決まってるんでしょうか。
はい、いろいろ、項目があるんですけども、はい、大きく分けて決定事実、発生事実、決算情報の3つからなっています。
はい、
決定事実とは新株式の発行や他社との合併、固定資産の取得などの、企業自らが取締役会や監査役会で意思決定を行った情報となります。
はい、
で意思決定のタイミングを会社自らでコントロールすることができる項目になります。開示される情報としても一番多いものとなってきます。
はい、
で発生事実ですね、こちらは工場の火災ですとか、うん、はい、大株主の移動など企業の意思決定によらずに企業外で発生した情報となります。
はい、
地震、台風などの災害はもう会社自身どうすることもできないですし、はい、大株主の移動というところも大量保有報告書が提出されるまで上場会社が把握することができないものとなります。
はい、
なので会社自身がコントロールできないものが発生情報ということになります。
はい、
そして決算情報ですね、こちら一番多分リスナーの皆さんは大事なものかと思うんですけども、決算短信や業績予想ですね、売上や利益などを集計した決算の内容で企業にとっての成績表とも言えます。リスナーの皆様が一番気にされる項目だと思います。
そうですよね。他にも上場企業の業務や財産に関する重要な事実で投資判断に大きな影響を及ぼす案件などもありますよね。
はい、そのような情報はバスケット情報と呼ばれております。はい、やはり開示が必要となってまいります。
はい、
で決定事実と発生事実に関連してくるものです。具体的には資金の借り入れや、あとは補助金、助成金の計上、最近の傾向としてはビットコインの取得といったものがあります。
はい、
はい、事象としては開示の必須項目ではないんですけども、金額的な影響が大きいと判断されるものがバスケット条項になります。
なるほど。
バスケット条項に近いものですと任意開示というものも、あります。
星野さん、上場企業意思決定を行った場合、すべて開示する必要ってあるんですか。
そうですね、はい、新株式の発行や自己株式の取得といった株式回りに関する事項は全て開示が必要となります。ただ固定資産の取得ですとか子会社の取得といったところは開示基準というものがありまして、基準内の、移動であれば開示する必要はありません。
はい、
基準としては、一番一般的なところですと、当該事項が与える影響が純資産のプラスマイナス 30%、売上プラスマイナス 10%、経常利益、純利益プラスマイナス 30% 以上の増減が見込まれる場合となります。
はい、
例えば、子会社を取得したとしても、その子会社が小さくて売上に与える影響が 10% 以下 と見込まれている場合には開示は不要となります。
はい。
なので、逆にでその、売上利益の、うん、がいつの時点のものを基準とするかといいますと、直前期決算期の数字を基準として考えます。
はい。
なので毎年基準となる金額は異なってまいります。
はい。
で、分かりやすい例といたしましては、先ほどのバスケット条項にありましたビットコインの取得があります。
はい。
毎年同じ金額のビットコインを取得したとしても、直前期決算の業績によって開示すべき金額が変わってきますので、
はい、
開示が必要な時と不要な時が出てきます。
はい。
業績が低迷すると基準となる金額が低くなりますので、開示が必要な項目がどんどん増えていくことになります。
はい。最後に開示する情報ですが、いつまでに公開しなければならないといったタイムリミットはありますか？
はい。適宜開示はですね、タイムリーディスクロージャーと呼ばれておる、証券取引所のルールです。決算発表だけではカバーできない部分を投資家に速やかに伝えることが目的となっています。
はい。
そのため正確性に配慮しつつも即答性を重要視して適時適切に公表する必要があり、取締役会で決定後間を空けずに開示することが求められます。
はい。
開示のタイミングが遅れますと開示遅延ということで印象が悪くなります。また最近多く目にする決算短信の訂正開示ですね、こちらも印象が悪いものとなります ね。決算短信特に株価に直接反映することが多いと思いますので、45日ルールがある中でも正確な情報開示ができるように私どもも支援していきたいと考えております。
よくわかりました。今回は星野さんに企業の情報開示についてというテーマで詳しく伺ってまいりました。星野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなど、お客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資が分かると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表でいらっしゃる門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回、門倉さんには、アジア各国で進むオーバーツーリズム対策というテーマでお話を伺ってまいりますけれども、コロナ禍で実施されていた渡航制限が解除されてから、日本を訪れる外国人観光客が急増するようになってきております。全国各地の観光地でも、オーバーツーリズムの問題が出てきていると聞きますけれども、このオーバーツーリズムというのは具体的にどのような問題なんでしょうか。
はい、オーバーツーリズムと言いますのは、観光地にキャパシティを超える外国人観光客が退去して押し寄せることによって生じる様々な問題のことを指します。
はい、
日本では観光公害と言われることもあるんですけれども、具体的にはですね、街中の混雑ですとか交通渋滞、はい、それからトイレの不足といったインフラの問題がありますし、
はい、
それから騒音ですとかゴミの問題、マナー違反、迷惑行為、こういったことも発生します。でさらにこうした問題が重なっていくことで、地域住民の生活にも悪影響が及ぶようになってきます。
そうですね。海外ではオーバーツーリズムの問題を解決するためにどのような対策が取られているんでしょうか。
そうですね、オーバーツーリズムは今世界各国で共通の問題になっているんですけれども、この問題を解決するために様々な対策が取られています。で、コロナ禍の収束でいち早くですね、オーバーツーリズム対策に乗り出したのがハワイなんですけれども、2021年の4月からハナウマ湾で予約制を取るようになって、2022年の5月からはダイヤモンドヘッド州立自然記念公園でもですね、予約制が導入されるようになっています。でこれは旅行者数をですね絞って、自然環境への負荷をですねできるだけ軽減しようということを目的にしています。
はい、
それから渋滞の解消にも取り組んでいまして、昨年にはですねオアフ島で鉄道スカイラインの営業を開始するようになっています。
はい、
それから近年オーバーツーリズム対策として各国で有効であると言われるようになっているのが、
はい、
いわゆる二重価格の設定なんですけれども、
この二重価格っていうのは具体的にどのようなことなんでしょう。
はい、これはですね、外国人観光客向けの商品やサービスの価格を高めに設定してですね、現地居住者には値頃感のある価格を保つ政策のことなんですけれども、
はい、
でこの二重価格を設定することで過度のインバウンド需要が抑えられてオーバーツーリズムの問題解決につながるということが言われています。
はい、
ただこの二重価格の設定にあたってはですねちょっと工夫が必要でして、望ましいとされるのは正規の料金を値上げして、でこれをですね外国人観光客に適用して、現地の居住者の方には、現地居住者割を適用するということで、外国人観光客の方の間でですね、不公平感というのが生じにくくなるという心理効果が期待できるということです。
はい、実際この二重価格の設定は効果があるものなんでしょうか。
そうですね、二重価格を設定する国実際増えていまして、オーバーツーリズム対策として一定の効果を出ています。
はい、
で例えばですね、東南アジアのシンガポールなんですけれども、国立公園となっていますガーデンズバイザベイですとか、シンガポール国立ラン園ですね、それから実質国営のマンダイワイルドライフリザーブの4つの公園パークですね、で、外国人旅行者との明確な二重価格というのを導入しています。
はい、今ご紹介いただいたシンガポールの他に、アジアの国で二重価格を設定しているところって他にもありますか。
はい、たくさんあるんですけれども、例えばインドで今の世界遺産に登録されていますタージマハル、
はい、
この入場料に二重価格が設定されています。で地元民の場合にはですね入場料というのはわずか 0.4 ドルなんですけれども、外国人観光客の入場料は、14ドルに設定されていまして、ですから価格差で見ると35倍ぐらいになるんですね。それからこれも東南アジアのタイですけれども、プーケットですとかサムイ島、パタヤなどで今もうオーバーツーリズムが発生しているんですけれども、国立公園ですとか、それから寺院、そういった観光施設で二重価格を設定する動きが広がってきています。
はい、
ただタイの場合ではですね入場料が外国人観光客の方がわからないように、 タイ語でですね、書かれていまして、外国人観光客の方が、二重価格が存在することを、こう、気悪くしないようなですね、工夫がなされています。
細かい配慮ですね。
はい。あとは、中東のイランの方でもですね、世界遺産のペルセポリスがあるんですけれども、こちらも地元の入場料は 0.5 ドルに対してですね、外国人観光客の方の入場料は12ドルということで、大体24倍のですね、価格差が出ています。
結構アジア各国でもそのように対策が取られてるんですね。日本でも最近になって兵庫県姫路市がですね、世界遺産の姫路城について外国人観光客の入場料を高く設定することを検討すると発表して報道もされておりましたけれども、これについては門倉さん、どのように考えたらいいでしょうか。
そうです。日本の場合には、今もう歴史的な円安水準続いていまして、もう昨日も1ドル160円ぐらいのところまでまた円安になってきているんですけれども、ですから有名な観光施設ではですね、明らかに今のオーバーツーリズムが発生している状況なのかなというふうに見ています。で、姫路城の今の入場料というのは、18歳以上の方で、1000円ということなんですけれども、外国人観光客についてはですね、30ドルに設定されることが検討されているということなんですけれども、
価格差でいうとどのくらいになりますかね。
そうです。今の為替で計算すると、だいたい約4倍ぐらいの価格差になるということなんですけれども、で、この価格差についてですね、価格差がこう大きすぎるのではないかですとか、やる気すぎではないのかというような声も出てきているんですけれども、ただ先ほども見た場合にですね、もう30倍とか20倍以上の価格差っていうのが普通に設定されているので、国際的に見ると4倍の価格差というのはですね、むしろこう小さい部類に入るのかなというふうに見ることができるかと思います。で、円安でですね、外国人観光客の購買力がですね、大きくこう高まっている現状を踏まえれば、今円はですね、ドルだけではなくて、他のあらゆる通貨に対してですね、大きく下落している状況ですので、あらゆる国から来られている外国人観光客にとって、今日本というのはかなりこう割安になっていますので、これぐらいの価格差というのはですね、十分許容範囲なのかなというふうに見ています。姫路城の維持費がですね、今年間12億円超をかかっているんですけれども、この二重価格の導入によって増えた入場料収入をですね、姫路城のオーバーツーリズム対策と、それから維持費の方にですね、活用していくことで、持続的な観光地域を作っていくことが可能になるのではないかというふうに見ています。
門倉さんのお話にもあったように歴史的な円安になってきているっていうことで、この姫路城の二重設定をきっかけに、2種類の料金設定があってもいいんじゃないかっていうような声が国内でも出てきそうですよね。
そうですね。ですから、これから姫路城以外のところでもですね、こういった動きっていうのは出てくる可能性高いのかなというふうに見ています。
今後さまざまな工夫、県民の日というのを設定する飲食店があったり、もう徐々には出てき始めてるっていうようなところもありますもんね。
そうですね、
よくわかりました。門倉さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
アジア各国で進むオーバーツーリズム対策についてお話を伺いました。今日はフィリップ証券投資銀行本部コーポレートファイナンス部公開引き受け部、星野花さん、エコノミストの門倉隆さんとともにお送りしました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。